ここからは FP 達多のさんさんトークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。そして今月も FP 達多こと達多浩二さんに来ていただきました。達多さんよろしくお願いします。
達多でございます、よろしくお願いいたします。
今日前半ちょっとね朝活、後半はあの女性陣が多くワイワイやっておりましたがここからはゆっくりとまた家計にまつわるお金の話お聞きしていきたいと思います。
そうですね、ゆったりいきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて町ゼミ小樽も無事に終わりましたね。
そうですね、はい、はい、今年9月から10月の間で、はい、7回ですか、ミニセミナー開催しまして、まあ、昨年15名参加いただいたんですが、うん、今年は大幅に上回る24名の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。
大変だったんじゃないですか。
そうですね、なかなかつい凝り性なもので
ね、時間ちょっとオーバーしたりする回もねあったようですけれども。
そうですね、はい、はい、
熱心に達多さんがねお話をいただいたのできっと参加された方は大満足の町ゼミだったんじゃないかなと思います。
まあ、そうだとありがたいですね本当に、
は
い、
とりあえずお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
はい、そして今日なんですけれども、はい、前回がいよいよ始まる新NISA仕組みや活用術を徹底解説の前編だったということで今日は後編と。
そうですね、
はい、はい、というわけで後編、まあ、今日はどんなお話をいただく予定ですか。
そうですね、まず今日は前半でですね、うん、年代別の新しいNISAの活用のポイント、まあ、注意点ということにもなるかもしれませんけれども、うん、こんなことに気をつけるといいよって話をですねちょっと年代別にさせていただこうかなと思ってます。
この年代別っていうのはなんかいいですね。
そうですね、うん、前回ですか、うん、ちょっと年代別でっていう話ちらっとですね、うんうん、触りだけしたんですけれども、はい、今月ちょっとより具体的にということで話をしようかなと思ってます。うん、
はい、わかりました。では早速年代別のね活用のポイント聞いていきたいと思います。前半戦ですね、はい、これじゃあまずは若い方。
そうですね、はい、まず若い方からいこうと思うんですけど、うん、この後の話はですね、うん、まず一般論となりますので、はい、まあ、具体的にはですねご自身に当てはめてお考えをいただければと思うんですけど、うん、はい、まず3つほどお話ししようかなと思ってます。うん、まず20代30代なんですけど、はい、まあ、一般的にはまだ貯蓄額がですねあまり多くないと思うんですね。
はい
はい、ですのでこういった方というのはまず積み立て投資、うん、まあ、これがやはり基本になるかと思うんですね。
はい、
でちなみに新しいNISAの非課税枠これ前回お話ししましたが、うん、枠いくらだったか。
いくらだったっけ。覚えてないです
そうですね、まあ、総額で1800万円。
そう、あと1800か、はい、あれ1200だっけ、どっちだっけと思ったんですよ。
そうですね、1200はそのうちの成長投資枠、はい、いわゆる今の一般NISAのですね、はい、当たる分ですけれども、まあ、総額としては1800万円でしたね。はい、なのでですね、まあ、仮に月3万円を積み立てましょうと、うん、した場合ですね、年間でその場合36万ですので、はい、結局これ50年間、うん、非課税で積み立てることができるということなんですね。
すごいですよね。
まあ、なので基本的にはこれだけ枠があれば、うん、積み立て投資としては十分なのかなと思いますね。
非課税そんな年数ね、はい、素晴らしいですよね。
そうですね、うん、で若い方はですね、じゃあ何買えばいいかって話なんですけれども、うん、一般的なファイナンシャルプランナーはですね、まあ、若い方は暴落があってもですね、うん、取り戻す時間もありますし、はい、複利の効果も大きく活かせるので、うん、まあ、一般的にはハイリスクハイリターンの株式を進めるですね、ファイナンシャルプランナーの方がやっぱり多いんですね。
はい、
でまあ、私も基本的にはこれは同じ意見なんですけれども、うん、ちなみに月2万円をですね、うん、40年間、はい、まあ、大体22歳から62歳とか、はい、そういうイメージだとして、うん、年率 4%、うん、ちなみにこれ町ゼミでもお話ししましたが世界株の過去30年間の平均リターン、
はい、
まあ、いわゆる利益ですね、毎年の平均は年率約 8% ぐらいと、
はい、
覚えていらっしゃいますか。
うん、なんてどうかな時
まあ、そういう話もちょっとしたんですけれども、はい、なので 4% というのはですね、うん、まあ、株だけ積み立てる場合に関してはですね、まあ、今後どうなるかは分からないですけれども、うん、まあ、過去30年から見るとですね、 まあ、比較的ですねやや固めの数字とも言えるかもしれないですが、まあ、そういった形で積み立て投資をした場合ですね、
月2万ね、
はい、うん、理論上ですね、まず元本がその場合ですね2万円かけることの12ヶ月かける40年ということで、960万円なんですね、
はい、
それがですね、まあ、この場合で積み立て投資した場合、いくらぐらいになると思いますか？
全然わかんないです。
そうですよね、まあ、一般的にちょっとピンとこないと思うんですけれども、はい、これですね、約2300万円ぐらいになる計算になるんですね。
すごい、2倍以上、
まあ、あくまで計算ですけどね、なので長い時間かけてですね、積み立て投資すると意外と増えるんだなという、
はい、
まあ、そういったことはまずあるかもしれないっていうことですね。
そうですね。
ただこれもマチゼミでお話しましたが、ただ株式 100% の場合ですと、暴落時には、まあ、直近で言いますと一番大きな暴落は2008年のリーマンショックなんてのがありましたが、はい、まあ、この時にはですね、覚えていらっしゃいますかね、どうなるか
、すごい紙切れになっちゃう場合もあるわけでしょ。
まあ、そうですね、個別株の場合だとそうですし、あと例えば世界株の投資信託ですと、まあ、半値以下になる可能性があると、まあ、そういう話もちょっとさせていただきましたね、
は
い、でそうなってくるとですね、今まで積み立てたものが突然半値以下になってしまうと、もう私どうしようって眠れなくなってしまうような、
そうですよね、
そういったこともあるかもしれないので、
はい、
まあ、ちょっとそれに耐えられないなと思う方はですね、例えば債券を含む投資信託などで、まあ、リスクを抑えると、まあ、そういった方法もあらかじめ検討しておきたいところということですね。
自分のその積み立てというか投資を全部 100% 株にするとちょっとそういう暴落時の恐ろしさがあるよと。
そうですね、
いうことで最初からリスクを分散しておいた方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、ポイントですね。まあ、
そうですね、
はい、
まあ、これをあらかじめ検討することが大事ですよってお話もちょっとさせていただきました。
はい、
はい、またですね、先月ですね、住宅ローンの頭金ですとか、お子様の教育資金にもNISA使いますよってお話もしたんですけど、こういった使う時期や額が見えてる費用はですね、いざ取り崩す直前に暴落が起きたら大変なんですよね、
はい、
例えば暴落起きちゃって、じゃあちょっと誰々ちゃんちょっと悪いけど大学行くのやめてくれないなんて、そんなことは言えないと思うので、
はい、
まあ、そういったお金に関してはですね、やはり値動きの小さい商品で運用することが基本になってくるかなと思います。
はい、
はい、で最後にもう一つ、これ20代30代に限らないんですけれども、積み立て投資、まあ、よくですね、まあ、お勧めされるパターンなんですけど、ただ積み立て投資で実は出口戦略というのも非常に重要なんですね。
出口戦略、
はい、
はい、
で積み立て期間が長くなりますと、まあ、積み立てた資産の額が毎月の積み立て額よりはるかに大きくなってきますね。
はい、
例えば毎月毎月積み立てていって、まあ現時点で500万円ぐらいになりましたと、
はい、
それで、まあ、毎月2万円ずつ積み立てていきますなんていうことになる場合ですね、その場合まあ、積み立てた額の方がはるかに大きいと、でこれってですね結果的に現時点で一括投資をしたのとほぼ同じような意味合いになってくるわけなんですね。
あ、2万ずつ500万までいったのと500万を一括投資したのと同じような意味合いになってくると。
まあ、そうですね、結局もうすでに500万積み上がってますので、
はいはい、
まあ、これは結局今日一括投資したのとほぼ同じ意味合いになるということですね。
はい、
でそうなってくるとですね、これ暴落した時に結局ダメージがその分大きくなってくるということになるので、まあ、それが例えば耐えられないと、まあ、そういうふうに感じるタイミングが来ましたら、
はい、
やはりその時点でですね、リスクの小さい商品に切り替えたり、あるいは一部売却するとか、まあ、してですね、現金化することも大事な考え方になってくるかなと思いますね。
そっか、やっぱりね、投資ですからそういうリスク考えて、
まあ、そうですね、
動くっていうことが大事ということですね。
は
い、
まあ、そうですね、
わかりました。はい、まあ、でもね、やっぱりさっきも、まあ、960万貯まって、それ元本で 4% で運用したら2300万って聞くとおーって思いますよね。
まあ、そうですね、やはり長い期間ですね、積み立て投資をすると、まあ、リターンも大きくなってくるということは言えますね。
わかりました。これが20代、はい、30代の若い方の、はい、NISA の活用、新しい NISA の活用ポイントと。
そうですね、
では、はい、その次、まあ、私も含まれる40代50代の方はどうですか？は
い、まあ、この時期になりますと、いろんな方がいらっしゃると思うんですよ。
はい、
例えばですね、シングルの方ですとか、あるいはパワーカップル、言葉ご存知でしょうかね。
2人とも働いてる的な。
そうです、そうです、そうです、はい、そういった方などはですね、比較的貯蓄が溜まってるかもしれませんし、 逆に住宅購入ですとかお子様の教育などで、あまり貯蓄のない方もいらっしゃると思うんですね。
はい、そうですね。
はい、でまず余裕資金のある方はですね、年360万円の非課税投資枠を、これ先ほど総額は1800万と言いましたが、年間で言うと360万なので、それを最大限に活用してですね、枠を早めに埋めに行くと、そういったこともいいと思いますし、逆に貯蓄の少ない方ですと、なんとか月5000円でも1万円でも、できる範囲でですね、老後に向けた積み立てをやっぱり始めたいところかなと思いますね。
はい、
はい、であと何を買うかという話ですが、よくこれ資産配分の目安はですね、よくこういった格言みたいなものがあって、
はい、
株の割合イコール100引く年齢っていうですね、これよく言われる式なんですよね。
はい、
そう考えると、例えば50代の方の場合ですと、100引く50で、株は半分、で残り例えば低リスクである債券ですとか、あるいは預貯金などを 半分と、そういうような形で持つのが、一般的によく言われるパターンなんですけど、
そんな目安があるんですね。
はい、あくまで目安ですけどね。ただこれ一人一人ですね、これもですね考え方異なる部分あると思いますので、
はい、
ちょっとそれを参考にしながらですね、ちょっと配分考えていただけるといいのかなと思いますね。
はい、わかりました。
はい、であとですね、4,50 代ぐらいになりますと、会社でもですね、例えば結構役職ついたりとかして、給与所得ですとか、あるいは事業所得が多い方もいらっしゃると思うんですね。
はい、
でそういった方ですと、掛け金に対する所得税や住民税の所得控除を受けられるイデコを優先させるようなですね、選択肢もあるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、今回はニーサの、
ね、
新ニーサの活用のポイントですので、イデコはほとんど触れてないですけど、
そうですね、
イデコについてもね、やっぱりいつかしっかりと聞いてみたいものですね。はい、
そうですね、また来年どこかのタイミングでやろうと思ってます。
はい、わかりました。はい、イデコもメリットありますので ね、
そうですね、
こちら聞いていただければと思います。
はい、
これがじゃあ40代から50代の方のポイントと。はい、
そうですね。
はい、それでは60代以上の方どうでしょう。
はい、60代以上のシニアの方は、まずですね、なんとなく投資をするんじゃなくて、まず運用する目的ですとか、
はい、
あるいはいくらまで投資して大丈夫なのか、そういったことをですね、まずあらかじめしっかり定めることが大事かなと思うんですね。
そうですね。
なのでちょっとこれ必要に応じてですね、私たちのようなファイナンシャルプランナーの活用もですね、ぜひご検討いただきたいななんて思っております。
いや、その方がね、やっぱりね、プロのアドバイス受けながらの方が安心ですからね。
はい、
はい、
であとですね、退職金投入してですね、投資家デビューなんて、よくいらっしゃるパターンなんですけど、いきなりドーンと投資するんじゃなくてですね、はい、まずは少額から始めてみて、はい、投資に慣れる、これは絶対大事なことですね。
いや、だってもし大変なことあったらね、もう大変ですもんね。
そうです。まさにですね、若者と違いましてですね、取り返す時間がもう少ないですから、
はい、
基本的に失敗はもう許されないわけなんですね。なので買う商品もですね、できれば値動きの小さい商品を選ぶのが無難かなと思います。
はい、着実な路線で投資するということですね。はい、はい、
であと最後になんですけど、シニアの方はよく配当金を重視しまして、成長投資枠で高配当株を買うようなですね、シニアの方も多分多く出てくるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
ただ実は高配当株の投資ってですね、意外と難しかったりするんです。
へー。
というのはですね、突然業績悪くなって、配当金がな配当金無配にしますよ、ゼロにしますよなんてことになったら、はい、一気に株価が暴落してしまう可能性があるので、はい、意外とですね、目利きも必要なんですね。
はい、
なのでこういった場合はやはり複数の銘柄に分散投資をする、これはもう絶対基本の基ということになります。
はい、
またですね、手数料はかかってしまうんですけど、分散投資ができるという意味では、投資信託、あるいはちょっと今日詳しくは触れませんが、上場投資信託 ETF といった商品もあるんですけど、
はい、
こういった商品も検討いただけるといいのかなと思うんですね。
へー。
はい、あとですね、分配金を狙ってですね、不動産を投資対象とした、投資信託を買う手もあるんですけど、意外とこれ株と同じぐらい値動き荒いんで、これもちょっと注意する必要がありますね。
いや、やっぱりなんか各年代によってこうちょっと注意しなきゃいけないポイント、楽しみもそれぞれあるんだけれども、
ね、はい、
注意しなきゃいけないポイントもあるから、やっぱりちょっと初心者素人は一人でやるのは危険な感じがしちゃいますね。
そうですね、ただ なんていうんですかね、ある程度ポイントを抑えればですね、うん、それほど大怪我をすることはないのかなというふうにも思うんですけれども、
はい、
ただやはりですね、基本はやっぱり抑えておくと、それは大事なことかな、
うん、
まあ、これは投資に限った話じゃないですけどね、はい、と思いますね。
わかりました、
はい、
じゃあ今その、ね、年代別の活用のポイントも聞いた上で、
はい、
じゃあFP 達田こと、ね、達田浩二さんはどうこの新しいNISAを活用するのか、そこら辺聞きたいんですけど。
そうですね、はい、先月ちらっと話しましたが、うん、まず新しいNISAって自由度が高くなる分ですね、はい、戦略性もやはり高くなるんですね、
うんうん、はい、
なので私も今いろいろ考えてるんですけど、
うん、
私自身は今ですね、積み立てNISAとイデコ使って、うん、世界株の投資信託に積み立てをしてるんですけれども、
はい、
まあ、それだけじゃなくてですね、今度成長投資枠を使って、うん、例えば高配当の株なんか買ってですね、
うんうん、
へそくり代わりにですね、ちょっと配当金をですね使おうかななんて
楽しそう。
あ、でもこれ喋っちゃったらへそくりにならないですね
奥様も聞いてますからね。
あらだらどうしようい
やでもその話をしてる時の達田さんの笑顔がね、もう本当に輝いてましたよへそくり。いやでも確かにへそくりが洗ったら嬉しいですもんね。
まあそうですね、はい、まあ、このようにいろんな使い方があるかなと思いますので、まだ来年1月からということもありますけれども、
はい、
まあ、じっくり皆さんもですね、うん、お考えいただければななんて思ってますね。
成長投資枠を使っての高配当株の投資信託、ちょっとねいいですけれどもね、
はい
はい、他にも、まあ、じゃあ今いろいろと考えていらっしゃるところと。
まあそうですね、うん、はい、そんな感じです。
わかりました、はいはい、自由度が高くなる分、まあ、いろいろと考えることも大事なのかなと思いますので、
はい、
これはやっぱり自分だけじゃ無理かなと思うと FP さんとかにねいろいろと相談するっていうのもいいかなと思います、
はい、
さあでは1曲ここで挟みまして、また後半と思いますが、何の曲に行きましょうか。
はい、リクエスト曲は葉加瀬太郎さんのアナザースカイなんですけれども、
はい、
私先日以前ですね、うん、ファンだということはお伝えしたところなんですけれども、はい、今月24日にコンサートがあるんですね。
あら、
はい、
もちろん行かれる。
もちろん。
あ、すごい楽しみですね、はい、奥様と一緒にですか。
まあ、そうですね、はい、うん、そうなりますね、
はい
はい、なので、この曲をリクエストします。
はい、葉加瀬太郎さんでアナザースカイですね、
はい、
お送りいたします。では再びここからは FP 達田こと達田浩二さんにねいろいろと新NISAの話聞いていきたいと思うんですが、
はい、
後半戦はこれまで町ゼミですとかいろんな場面でいろんな方から質問を受けたことを、
そうですね、
はい、紹介していくということですね。
そうですね、時間の限りちょっとお伝えしようかなと思ってます。
はい、わかりました、はい、ではどんな質問があったんでしょうか。
はい、じゃあ田口さんの方でちょっと読み上げてもらってもいいでしょうかね。うん、
わかりましたよ、はい、はい、では、まず一つ目ですね、
はい、
新しいNISAの、まあ、今までいいところお伝えしてますけど、
ね、はい、
欠点があるとすればどんなところですかという質問ですね。
そうですね、まあ、やはり欠点全くないっていう制度は基本的にないので、
うん、
まあ、いくつか私もあると思ってるんですけど、
はい、
ちょっと3つほどお話しますね、
はい、
まず1つ目なんですけれども、うん、現在の一般NISAで変えていたですね、投資信託ですとか、うん、あと株式の一部で、これ超ざっくり言いますと、
はい、
例えばギャンブル的なギャンブル的すぎる商品ですとか、
うんうん、
あるいはちょっと仕組みが複雑すぎるような商品ですとか、
うん、
まあ、そういったですね、いわゆる長期投資に向かない商品、
うん、
まあ、これがですね対象外となるっていうのは一つですね、
はい
はい、まあ、ちょっとこれ詳しく説明するとまた時間かかってしまうんで、ちょっとこの説明にとどめたいと思うんですけど、
はい、
で2つ目が、ジュニアNISAがなくなるということで、うん、18歳未満のお子様は新たな非課税投資ができなくなる、
はい、
これが2つ目ですね。
そうですね、うん、
であと3つ目なんですけど、うん、これ現在のNISAでもそうなんですけど、
うん、
他の口座との損益通算ができない。でこれ具体的に言いますと、
うん、
いわゆるまあ、利益が出たときは非課税になる、うん、税金かからないよってことなんですけど、逆に損失が出たときにも、うん、これはですね、他と独立されて考えられてしまうので、
うん、
例えば逆に儲かった口座があるとすると、
うん、
一般の口座ですとこれ合わせていわゆる相殺することができるんですね、得と損をですね、
はい、
ただそういったことはできませんよっていう、そういったことになってます。
そうなんですね、
はい、
でもこれは現在のNISAでも同じことと。
そうですね、うん、これに関しては同じなんですけれども、
はい、
で、このようなことは考えられるんですけど、うん、それでもですね、新しいNISAのメリットの方が圧倒的に上回るのかななんて私自身は考えてますね。
わかりました。デメリットもあるけれども、はい、メリットの方が圧倒的に上回ってるよということですね。
はい。
はい、わかりました。ちょっとね、なんだ、現行の一般NISAで買えていた投資信託や株式の一部、ギャンブル的すぎる商品とか気になりますけれども、これはちょっとまたじっくりと、はい、会場じゃないや、ね、お店の方に行ってお話聞いてみいただきたいと思います。気になる方はね。
そうですね。
はい。はい、では、続いては、NISAを始めようと思いますが、今から始めた方がいいでしょうか？それとも、来年まで待った方がいいでしょうか？っていう質問です。
はい。これよくある質問ですね。うん、で、本編でもちょっと述べたんですけど、うんうん、現在のNISAを使っているかどうかというのは、はい、新しいNISAには全く影響がないんですね。うんうん、なので、結論としてはですね、NISA口座早めに作って始められた方がいいかなと思うんですね。
はい、
そしてまずは繰り返しになりますが、少額で練習をしてみる。
ほう、
これがやっぱり大事かなと思います。
はい、わ、はい、かりました。今からでも早めに作った方がいいということですね。
はい、
そしてさっきも出てきました3つ目の質問ですが、イデコとニーサはどちらを使うべきでしょうかという質問。
はい、で、これNISAとイデコというのは、これともにですね、同じ節税制度なんですけれども、うん、その目的や制度の仕組みというのは全く異なるんですね。
はい、
で、具体的に言いますと、NISAというのは、いわゆる投資の非課税制度なんですけれども、うん、イデコというのは基本的に老後資金、うん、あるいは退職金ですね、それを自分で作る制度、はい、なので、うんうん、60歳まで引き下ろせませんよっていう、うんうん、そういった制約がありますってことなんですよね。はい、その分税制メリットもイデコの方が大きいですよってことではあります。うんうん、
はい、
なので理想は両方するのがベストではありますね。
うんうん、
ただなかなかそうは言ってもですね、ちょっと積み立てられる額の都合でどちらか一方しかできないんだよねっていう方もいらっしゃると思うんですよね。
はい、
でそういった方はですね、今お話したようなそれぞれのメリットとデメリットを比べながらですね、うん、どちらがご自身に合うかを検討していただいて、うん、お選びいただければいいのかなと思います。
わかりました。はい、NISAとイデコそれぞれメリットデメリットがあるので、はい、検討した上で選ぶということですね。
そうですね。
はい、はい、それでは次の質問ですが、現在のNISAでもている商品はどうなるんでしょうか、新しいNISAに移せるんでしょうかという質問はどうでしょう。
はい、先月もちょっとお話しましたが、うん、現在のNISAと新しいNISA、これ別の制度の扱いなんですね。
うんうん、
なので現在のNISAの商品を新しいNISAに移すことはできません。
はい、
はい、でこのため現在のNISAで持っている商品は、うん、非課税期間、これ一般NISAは5年間、うん、積立NISAは20年間、うん、ということをお話ししましたが、うん、これが終了する段階で、うん、課税口座、いわゆる税金のかかる口座ですね、うん、本来の、うんうん、に移すか、あるいは、売却をする、そういった対応が必要になってきます。
はい、ということは新しいNISAには移せないということ
ですね。
まあ、そうですね。はい、わかりました。そしてじゃあもう一つ、自分が亡くなった時NISA口座で買った商品は相続できますかという質問どうですか。
はい、結構シニアの方からですね、うん、こういった質問も受けたりしますが、
うんうん、
まずですねNISA口座で、買った商品を相続人のNISA口座にそのまま移すことはできません。
うん、はい、
はい、でそのためですね一般的には相続人の証券口座や投資信託口座、これちょっと先月お話ししましたが、
うんうん、
これらはいわゆる通常の課税口座、
はい、
うん、いわゆる税金のかかる口座ですね、
うん、
に商品を移す形になるんですね。
はい、
ただその際はですね亡くなった方のNISA口座と別の金融機関の口座に移すことはできないんですね。
う
ん、
ほうほう、
なので基本的にはその亡くなった方のNISA口座と同じ金融機関でまずそういった口座を作っていただいて、もともと持ってればいいんですけどね、作っていただいてその、課税口座に移すと、そういった形になりますね。
そっか、じゃあやっぱりちょっとこれも一つ手続きが必要な可能性出てきますね。
そうですね、相続人さんの方で、うん、そういった手続きが必要になるかもしれないということですね。
そうですね、わかりました。
はい、
いやなんかねいろんな質問ってこれからも出てきそうですね。やっぱりこれね、さっきも言いました、各年代によっても違う、
はい、
各年代のそれぞれのその投資に回せる金額によっても違う、
はい、
どういう投資目的かによっても違ういろいろあるので、やっぱりこれファイナンシャルプランナーに相談するのが一番ではないでしょうか。
そうですね、うん、そういったようなですねこともありますので、
うん、
基本的にですね 私たちのファイナンシャルプランナーですね、はい、資産運用の方法ですとか、うん、まあ、今回のNISAのようなですね投資の制度などの、うんうん、様々な知識持っておりますので、はい、あとまたですね資産運用というのはご自身のライフプランに合った方法で行うことが大切ですけれども、うん、はい、ファイナンシャルプランナーはお客様の将来のライフプランをお伺いしながらですね、うん、お客様一人一人に適切な方法をアドバイスすることができるということで、はい、ぜひですねご活用いただけるといいのかなと思いますね。
そうですね、人によってもね何歳ぐらいで家建てたいとか、はい、ね、まあ、お子さんはうちはいないしとかね、はい、いろんなライフプランがまた出てくると思うので、はい、そういうライフプランに合ったアドバイスがしていただけるということですね。
そうですね、
はいはい、ただ一つポイントがあるんですもんね。あ、
そうですね、はい、なおですね、どのような金融商品をいつどれだけ買ったらよいか、まあ、結構これ聞きたい方多いと思うんですよね、
うんうんうん、
などといったですね、よくこれ個別具体的な投資の助言って言葉を使うんですけど、うんうん、はい、よくこういったですね、お話というのがあるんですが、うん、これはですね、実は投資助言業というですね資格を持っていないとできないんですね、
はい、
で残念ながらですね私この資格はちょっと持ってないんです。
うん、
でそのためですね金融機関以外でこのようなアドバイスを受けになりたい方は、うん、この投資助言業の資格を持ったファイナンシャルプランナーなどにご相談をしていただく形になるかと思います。
うん、
ただですねそういった判断をご自身でできればベストなんですよね本来。
うんうんうん、
なので今回の街ゼミでもそうだったんですけれども基本的にそういった考えのもとでですね、うん、私もいろいろセミナーなどをですねお話をさせていただいております。
はい、はい、本当、まあ、私も全然初心者ですけれども街ゼミこの間参加しましたが投資において必要な考え方とか、
はい、
ここが大事だよっていうポイントをね辰田さんは教えてくれるのでそれをもとに自分でいろいろと買っていくっていうのが、まあ、本来、
まあ、そうですね、
あるべき姿というか、
まあ、よく投資は自己責任なんて言葉言いますけれども、うん、まさに自己責任ですの で、
そうですね、
まず自分で責任を持つことが大事ですよね。
はい、何を何本いくら買ったらいいのみたいなことは答えられないと、
まあ、そうですね、
いうことですね。はい、わ、はいはい、かりました。はい、ぜひでもそれでもですねファイナンシャルプランナーの方にいろいろとこう相談するとなんかこう全体像が見えてくるというか、あ、こういう時にこういうふうにしとくと今後こういうふうに役立つかもなみたいなのが見えてくると思いますので
まあ、ぜひ、ね、
まあ、投資に限らずですね、はい、家計の困りごと、FP 事務所で、サモール FP 事務所でね、いろいろと相談していただければと思います。
あと1点だけいいですかね。
はいはい、
今日は実は Q&A 他にもちょっと用意してたんですけれども、まあ、ちょっとですね時間の関係でちょっと今日5つにしたんですが、
はい、
他の質問も含めてですね、うん、3連休中あたりにですね、
はい、
今週末はですね、ちょっとホームページにアップしようかなと思いますので、
わかりました、
よろしければご覧いただければと思います。
はい、サンモール FP 事務所のホームページもぜひご覧ください。はい、はい、それでは事務所から何かお知らせなどありますか。
はい、そうですね、今ですね、うん、まあ、この番組打ち切りにならなければなんですけど、
いやいやいや、なりませんよ大丈夫ですよ、はい、
来年の放送テーマをですね、はい、考えております、
うん、
なのでこんなテーマを話してほしいななんてことがありましたらですね、
はい、
どんな内容でも構いませんので、まあリクエストいただければななんて思っております。よろしくお願いします。
今年もいろいろね、まあ、投資に限らず医療保険のこととか火災保険のこととかいろいろ話しましたけれども、はい、
そうですね、
まあ、ね、いろいろ聞きたいことあると思いますので、お金にまつわる何かねこういうテーマで話してほしいみたいなことがありましたらリクエストいただければと思います。はい、さあ来月は何のテーマでしょうか。
はい、来月はですね障害年金のお話をしようと思います。
はい、
はい、まあ、障害年金、私たちが病気や怪我などでですね、うん、障害の状態になった時に生活を支えるものとして支給されますが、
はい、
意外と知られてないことや誤解されていることも多いように思うんですね。
はい、
なので万一の時の助けになる障害年金制度の仕組みなどをご紹介しようと思います。
すごい、これ興味あります。全然知らないですもん。
まあ、そうですね、本当にどんな場面で障害年金が出るんだろうとか、まあ、あるいはいくらぐらい出るんだろうとか、
ね、
まあ、そういったことがあると思いますので、
はい、
はい、ちょっとそういったような話をしようかなと思います。
はい、そしてまあもう来月12月ってことはその次は1月ですよ。
そうですね、
はい、しかも今年は今年じゃない来年は1月3日水曜日がちょうどまあ 第一水曜日だから三が日になっちゃうわけですよ。
そうですね、お酒でも飲みながらやりますかって感じですね。
本当ですね。達さん来られますか？
もちろん、はい、それは、生で、はい、やろうと思います。
嬉しいです、はい、じゃあこの時はもう番組1周年企画ですね。
そうですね、はいはい、番組1周年記念ということで、うん、まあ、ちょっと企画に関してはちょっとまた来月ですね、はい、ちょっとお話ししようかなと思いますが、はい、そうですね、そういったような形で盛大にやろうかなと思ってます。まあ、盛大にってどうなんだろうって
感じですけど。いやもうじゃあお酒金箔入りのお酒でも用意してとかで、まあ、とにかくね、はい、お正月にもお付き合いいただけるということで、今後もぜひこちらの、サンサントークお付き合いいただければと思いますが、はい、ぜひ皆さんが聞きたいテーマ、
そうですね、
お気軽に送ってほしいですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。今日もお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
では最後のリクエスト曲何にしましょうか。
はい、最後のリクエスト曲なんですけど、うん、先日谷村新司さんがお亡くなりになれたということで、この番組でも以前ですね、うん、アリスの曲1曲リクエストさせていただいたんですけど、はい、谷村さんの歌声とても好きだったんですね。なので追悼の意味も込めまして、いい日旅立ちをリクエストしたいと思います。
わ、はい、かりました。ではこの谷村新司さんが歌ういい日旅立ちを聞きながら達田さんとはお別れです、はい、FP 達田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。達田さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。